今日は8月6日でありまして、広島に原爆が落とされた日です。新聞によると、このリオのオリンピックがちょうど8月6日が開会式だったので、今日は原爆が落とされた日です、そういうことをこう式の中で言おうとしたら、それはダメだとオリンピック委員会から言われて、言えなかったって、そういう記事が出てました。教会の礼拝で8月6日は原子爆弾が落とされた日ですと言っても、これはいいのではないかと思っております。新聞読みますと、原爆資料館というのがありまして、あまり、ね、関東の方は行く機会はないと思いますけれども、原爆資料館というのがありまして、そこで被爆した方たち、亡くなった方たちの遺品がたくさん残っております。ただ大変劣化が進みまして、どのようにそれを保存したらいいかということが大きな問題になっているんだというのでありますが、ドイツのアウシュビッツですね、ホロコーストと言われますけれども、ユダヤ人たちを大量に虐殺したと、あそこのホロコースト、アウシュビッツにもその非業の死を遂げた人たちの遺品がたくさん残っているんだそうです。でそこではその遺品をどのように保存するかという技術と方法というのが大変進んでおりまして、広島の原爆資料館とアウシュビッツの資料館ね、協力をしてこれから保存に努めていきましょうと、そういうことを行いたいんだということも載っておりました。ユダヤ人の虐殺にしましても、広島の原爆にしましても、本当に忌まわしいと言いますか、大変恐ろしい人類が犯した罪でありますが、でそういうものをもう覗き去ってしまいたいと、消し去ってしまいたいと、そうすれば ああいうことを思い出さなくてもいいのにっていうふうに思う人もいるかも分かりませんけれども、あの遺産を残すことを通して、あそこで生きていた人たち、非業の死を遂げていた人たちの生と死を将来に生かしたいと、将来の平和のために生かしたいと、そういう願いを持つ、これは人間固有のといいますか、人間にしかできないこのものの考え方ではないか、神様はそれはできますけれどもね、理性を持って過去と現在と将来をこう認識することのできるという人間固有の、人間らしさではないかと思います。核兵器を廃絶するための国際条約、これ日本はそのアメリカの傘の中にあるので、政府としては参加しないということを、ね、新聞では載っておりましたけれども、一方で原爆の被害に遭った方たちが世界中のそういう国際会議に出ていっては、その被爆したことの恐ろしさと、ね、その影響というのを盛んにこう訴えたんだそうですね。そのことを通して、多くの国の人たちが原爆がどれほど恐ろしい兵器かということをよく知るようになったと、でそういう方たちの働きに大変感謝をしていると、そういうことも新聞に載っておりました。一人一人が自分自身の思ったことをですね、行動に起こしていくということ、たった一人のようでありますけれども、やっぱり良いことは用いられるんだと思っております。そういうふうにして、それぞれが自分の責任だと、自分の働きだと思うことを行っていくということが、やはりとても大切なことだと思います。今日は8章の12節、イエスは再び言われた、私は世の光である、ここのところからご一緒に見たいと思いますが、先週その貫通の女と表題が書いてありますエピソードが間に入りまして、ちょっと流れが途切れたようには思いますけれども、今私たちが読んでおりますのはカリーホのお祭りにイエス様が 密かにやってこられて、でお祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にですね、堂々と人々の前に現れた。そして乾いている人は誰でも私のもとに来て飲みなさいとこう叫んだんですね。カリンホのお祭りは水のお祭りでもあって、本当の命の水は私のもとにあるんだということをイエス様はおっしゃったわけであります。でそのカリンホのお祭りはどうも火を使うお祭りでもありまして、神殿があって、でユダヤ人の男性だけが入れる庭があって、その外側に婦人の庭というのがありまして、これはイスラエルの女性婦人たちだけ、婦人たちは入れるという庭なんですね。でその外に異邦人も行けるという、そういう庭があると区別をされておりまして、その婦人の庭というところに4つのですね、大きなその松明を掲げるって、そういうものを作りまして、夜になるとこうこうとですね、4つの松明が輝くんだそうです。でその中で祭司たちが踊るんだそうですね。踊るのか、日本でいうと盆踊りみたいなものかなというふうに思うんですが、その中で踊るんだそうです、祭司たちね。でそれをみんなが見るんだそうです。でそういうお祭りでもありまして、でその意味は、昔神様がモーセを使わしてイスラエルの民をエジプトから救い出した、その時に昼は雲の柱、夜は火の柱がイスラエルの民を守った、そして導いたと書かれてあります。で、あの昼は雲の柱、夜は火の柱、そうやって神様がイスラエルを救い出したんだということもですね、こういうことを通して祝う、思い起こす、そういうことのようであります。すると今日のところ、私は世の光であると、こうおっしゃった意味が、お祭りの中でおっしゃった意味が分かってきますよね。いや、実は神の救い、神の光、これは私なんだ。私は天から下ってきた生きるパンであると言ったり、私こそ渇きを癒す水であると、こうイエス様おっしゃったり、大変象徴的にイエス様は語るのでありますけれども、今日のところも私は世の光であるとおっしゃったのであります。これは私こそという意味であります。お祭りであのようにイスラエルの祭司たちが祝っているけれども、記念しているけれども、もうそれは終わりなんだと。私が来た限りにおいては世の光は私であると、こうイエス様はお語りになったのであります。で、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。世の光、どういう意味かというと、命の光だ。一人一人を照らす、一人一人を世の暗闇から救い出す、命の光だとこういうのであります。皆様も報道で驚いたんじゃないかと思いますが、東村山の河川敷に生まれたばっかりの赤ちゃんがこのタオルにくるまれて埋められていたんですね。で発見した人は両手が出ていてバタバタして、それで泣き声がするのでびっくりして行ってみたら赤ちゃんが埋められていたというんであります。まあ、子供は社会を映す鏡だというふうに言われますけれども、よく、まあ、へその緒もついてたというんですけども、よくそういうことができるもんだなというふうに思いますが、埋められた赤ちゃんは本当に暗闇だったんじゃないかと思います。でも赤ちゃんだけではなくて、その 埋めた人もそれは昼間に来てか夜に来て埋めたのか分かりませんけれども、やっぱり暗闇なんじゃないかと、暗闇にこう囚われているのではないかと、支配されているのではないかと、そういうふうに思うのであります。 2,3 日しますと、はい、朝日新聞でありますけれど もうフィリピンで生まれた時にお母さんが薬の中毒になっていて、とても育てないと。で、薬を買う、ミルクを買うよりもそれを薬を買うために使ってしまって、そういう記事が出てました。クリスチャンでボランティアに行った方がその赤ちゃんを時間をかけて引き取って、で日本で育てておりましてね、その男の方がやっぱり生まれてきてよかった、日本のお母さんにも感謝するし自分を産んだお母さんにも感謝する、そういう高校生の弁論大会で語ったそうなのであります。始まりは生まれてきた時には大変困難の中でありましたけれども、しかしそうやって生きていることの喜びと感謝を語ることができる、それも本当に私たちにとっては希望があると言いますか、そういう出来事ではないかと思います。そういう人たちが、そういう生まれた産んだ子供たちが、母親が、そういうことをしている人たちが暗闇にとらわれているのかと言いますと、聖書はいやそうじゃないんだと、本当は神様を知らずに生きているということが実は暗闇そのものなのである、神様を知らない生き方が実は明るいようであっても暗いんだと聖書は教えております。これは大変厳しい人間と人間の社会に対する警告であります。こういうところがいい点でもあり、また大変嫌だなって思うある人にとってはですね、思う点ではないかと思います。創世記の第一章に天地創造物語がありまして、その始まりはこうであります。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。闇が深淵の表にありとこうあって、これ恐ろしい悪の力にね閉ざされていたんじゃないかっていうふうに読む方もいるか分かりませんが、そうではなくて、まだ神様が創造を始めになる前で秩序はなかった、しかし神の霊によって守られていたんだということなのでありますが、神は言われた、光あれ、こうして光があった、太陽ができた、月ができました、星ができましたっていうのは第4の日であります。ですからここで太陽ができましたとこう聖書は書いているのではありませんで、けれども光あれ、こうして光があったと創造物語が書いておりまして、神様がお作りになった世界にはまず光が生まれたんだ、すなわち神様がお作りになった世界は光に満ちていた、良いものに満ちていた、希望に満ちていた、その世界は輝かしいものであったということを、端的に書いているのであります。けれどもこの創造物語を読んでいきますと、人は神を見失って、そして、罪に囚われたものになったんだと書いております。で、イエス・キリストが私が世の光であるとこうおっしゃったのは、その気づかないまま私たちを捉えております、その闇の中を歩くのではなくて、私を知るならば命の光を持って、 人としてこの地上の生涯を歩むことができるんだからということなのであります。イエス・キリストを信じて、ね、命の光を持つならば誰もが幸いな生涯を歩むかと言いますと、そんなことはありません。それぞれクリスチャンであっても困難な生活を強いられる方もあれば、信仰のために殉教するという方もいるでしょうし、事故に遭って亡くなるということもあれば、さまざまな点で非業の死を遂げるということも、それはクリスチャンであってもあるのであります。であっても神と共に生きて、意味のある生と死が神様によって与えられたんだということを信じて慰めることができる。神の前で人として生きた、神の前で人として地上の生涯を終えたということを確信することができるのであります。極めてそれでは個人的ではないか、全く個人主義なのかキリスト教の救いはというふうに言う方もいらっしゃることはいらっしゃるんですよね。でも一人一人によって社会が成り立っているんだということも事実でありまして、一人一人がキリストにあって生きていくということ、神様から与えられたという、そりゃ大げさな、それは社会的に意味のある人々に知られる生き方ではないかもしれませんけれども、神の前に生きる、生きたという点では同じなのであります。私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、やっぱり叫んだんですよね。この神殿で人々が大勢集まっている中で、すると13節、そこでパリサイ派の人々が言った、あなたは自分について証をしている、その証は真実ではない。自分で自分のことを言ってるんじゃないかと、誰もそんなことを君に対して言ってないじゃないかと、都合よく自分で自分のことを言ってるだけなんだから、そんなことを信じられるはずがないと、こう言われたのであります。それに対してイエス様はこう答えております。たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。しかし、あなたたちは私がどこから来てどこへ行くのか知らない。こうイエス様おっしゃったのであります。これも考えてみますと、なかなかこう理解しづらい、そういうイエス様の言葉ではあります。それは人が私についてあのイエスは世の光であるなんてことは誰も言わない。それはよく分かってるわけ。しかし、私が自分について証をするとしても、この私の場合はね、それは真実なんだって言うんです。今井進が私は世の光であるって自分で言ったところで、誰も信じませんよ。今井先生じゃなくて、聖書でしょって、イエス様でしょってみんな言いますよね。いくら自分が私が言ったって、それはダメなんです。それはそうなんですけれども、たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実だ。私の場合は別なんだ。ということなんです、これは。嫌な人は嫌ですよね。パリサイ派の人は、そんなことを言われて、ますますこうイエス様は嫌になるんじゃないかと思いますけれども。理由は、イエス様はなぜそのようなことを お語りになったのかというと、自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのかを私は知っているからだ。私は自分がどこから来たのか知っている。それからどこに行くのか、そのことも私は知っているんだ。あなた方は私がどこから来てどこへ行くのか知らないでしょう。知らないんだ。だから私のことがわからないんだ。でも私は知っているとおっしゃったので、どこから来てどこへ行くのか。ヨハネ福音書の初めを見ますと、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。この言葉は神であったって。で、言葉が人となって私たちのうちに宿られた。この方こそイエス・キリストであると書いてありまして、どこから来たのかと言いますと、神の身元から来たのであります。それはただ神からっていうだけではなくて、神様の深いお考えから出てきたわけであります。深いお考えというのは何かというと、私たちに対する神の愛であります。神は一人もお与えになるほど世を愛されたと、ヨハネ福音書の3章にありますように、私たちを神様が愛してくださって、その深いお考え、奥義、愛からイエス様は生まれてきた、やってきた。で、どこへ行くのか。この行くっていうのは、去るという言葉でもありまして、ヨハネ福音書を読んでいきますと、とても大切な言葉であって、イエス様がご自分の仕事を成し遂げて、もう一度父のもとに行く。もう一度父のもとに去って行く。という時によく使われる言葉であります。大変有名なところでは、ヨハネ福音書の7章の33節。今しばらく私はあなたたちと共にいる。それから自分をお使わしになった方のもとへ帰るんだ。あなたたちは私を探しても見つけることはできない。しばらくはあなたたちと共にいるんだけれども、それから自分をお使わしになった方のところへまた帰る、行くと、こうイエス様はおっしゃっておりますが、しばらくというのは十字架におかかりになるまでですね。で、成し遂げたらまた戻って行く、去って行くという時にも使われております。あるいは開かなくても結構でありますけれども、イエス様が十字架におかかりになる、その夜、弟子たちの足を追わないになる。で、私が死であるのに、あなたたち弟子の足を洗ったんだ。そのことを思い起こして、互いに足を洗い合うんですよとイエス様がおっしゃった時のことでありますけれども、ヨハネ福音書の13章の3節を見ますと、イエスは、父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、それは最初からそうでしょう。言えばそうなんですけれども、この時になって、そのことをイエス様はもう一度思い起こして、それをはっきりと自覚なさった、確認したということなんですよね。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て、神のもとに帰ろうとしていることを悟り、神のもとから来て、神のもとに帰ろうと。この言葉、同じ言葉なのでありますが、そのことを悟って、食事の席から立ち上がって、上着を脱ぎ、手拭いを取って、腰にまとわれた。そして弟子たちの足を洗って行かれたんだ。死と復活と、そして昇天によって、イエス様が世の光として、 人々を救う誠の救い主として天にお帰りになると、そのことをイエス様は知っている。どこから来てどこへ行くのかをはっきりとこの点で知っているんだ。だから私については自分で私は世の光であるということが言えるんだとおっしゃったのであります。なぜそういうことをおっしゃったのかというとですね、このイエス様を受け入れることによって私たち自身もどこから来てどこへ行くのかということが分かるからなんですよ。これは本当に難しいことであります、まあ、よく人はどこから来てどこへ行くのかってこう言われますよね。ちょっとした言い方なんですけれども、でも自分は何者か、自分は何のために生きてるんだろうか、自分の生きてる意味は何だろうかってこう考えますときに、一体どこから来てどこへ行くんだろうかって、こういうふうに自分に問いかけてるってことなのではないでしょうか。このヨハネ福音書の初めのところを読みますと、イエス様を信ずることによって私たちは生まれ変わったってこう書いてあるところがあります。ヨハネ福音書の1章の12節13節でありますが、ヨハネ福音書の1章の12節13節、新約聖書の163ページでありますが、163ページ1章の12節、しかし言葉は、この言葉っていうのはイエス・キリストのことでありますが、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。イエス・キリストを受け入れた者には、神の子となる資格を与えたんだ。神の子、神の子供という資格を与えたんだ。で、この神の子として存在するということは、血によってでもなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれた。もう一度、ね、神によって生まれ変わったということなんだ。それがキリストを信じて神の子になるということだというのであります。で、この神の子という身分にさまざまなその特権というものがあるわけです。神の子、皆様にもね、子供さんがいらっしゃるって方多いと思いますけど、私の子だからといったって何か子供子供に特権があるかっていうと、ないなあ。あるとすれば私が子供を愛してる、これはっていうことはね、確かにあるでしょうけれども、神の子になりますとイエス・キリストを救い主として崇めるという特権がある。イエス・キリストが死と復活によって実現なさった神の御国を受け継ぐという特権があるわけです。イエス・キリストを信じて神の子となった、キリストのものだ、だから誰のものでもない、自分自身のものでもない、世間様のものでもない、ね、人を恐れて生きなくて済む、そういう、これも特権であります。また次、来週、再来週あたりに見ますけれども、キリストにある自由が私たちの特権としてあるんだということも教えております。永遠の命、これも神の子に与えられた特権であります。そして、そのことを思って、 希望を失うことなく生涯を編むことができる。これも特権ですよ。希望を持って生きることができるというさまざまなこの特権が神の子となることによってあるのでありますけれども、それは神によって生まれたんだとこう書いてあります。母親から生まれたこともその通りでありますが、それと同時にイエス・キリストを信じた時に神から生まれた。そしてどこへ行くのかといいますと、イエス様がいらっしゃるところに必ず行くんだ。これが私たちの信仰の確信でありまして、聖書はこのことを真実として、このことを真理として語るのであります。人間社会の中に私たちもいますから、先々のことを考えますとね、それは分からないことだらけなんです。人間の社会といいますのはね、新聞読んでおりましたら、トヨタとね、マツダ、自動車会社、世界で一番大きいなと言えるぐらいのトヨタと、広島にある小さな自動車会社のマツダが資本提携したってですね。で、理由は、海図のない航海に自動車業界はこれからね、乗り出さなきゃいけない、だそうです。どういうことかなと思いましたけれども、自動車はエンジンを回して動くと。で、ここに自動車の技術、各社の技術があるんだそうですが、これからは電気のモーターになると。電気でこうね、回すと。そうなると、企画品を買ってくれば、誰でも簡単なことを言えばできる、そういうものになっていくんじゃないか。そうすると、パソコンも皆さん世界中から部品を買ってきて組み立てたらそれでもできるんだそうですね。私よく知りませんけれども、そのように自動車会社も電気のモーターで動くようになると全くどの会社もがですね、参入することが容易になって、先々どうなるかは全然わかんない。まあ自動車っていうのは家電製品のようになってくるのかもわかんないなぁとこう思います。それでトヨタであっても先々どうなるかわからないんですよね。ああそうなのか、そうするとあんな大きな会社の、ね、社員であろうと、いや社長さんであればなおさら一体これからどうなるのかってことを本当に考えざるを得ないんだろうなと思います。これらの点については聖書は書いていません。人間社会の中で本当にある意味ではこれから先どうなっていくのかということについては大きな、ね、出来事ではありますけれども、それは書いてないんですよね聖書は。しかしイエス・キリストを信じて新しく神の子として生まれたことと、そのものは必ずイエス・キリストのおられるところに行くんだと。これは本当だ。これは真実だ。このことに嘘偽りはないんだというのが教会が語っていることであります。で、このことは誰もイエス様はこういう方なんですよということはそれはできないんですよ。誰もできない。誰ができるんですかっていうと、そのことをよくご存知であるイエス・キリストだけであったのであります。たとえ私が自分について証しをするとしても、その証しは真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私はこのことをよく知っているんだから、私だけが知っているんだから。パリサイ人も怒ったと思います。というのはパリサイ派の人々というのは、旧約聖書の専門家なんですよね。で、イエス様も旧約聖書に基づいて ご自分のことを証しなさるわけなんです。旧約聖書のあの出エジプト記の出来事に基づいて、あの時の昼は雲の柱、夜は火の柱、あれは今で言うならばね、私こそがその世の光なんだとこうおっしゃるわけ。旧約聖書に基づいて。でもパリサイ派の人々は旧約聖書はよく知っておりますけれども、イエス様については全く証しできないのであります。それは旧約聖書に基づいて、その教えを超える誰にも理解できない、思いもよらなかった巫女による救いだからであります。聞いていてパリサイ人も尺に触ったんだと思います。で、19節で彼らが、あなたの父はどこにいるのか、父、父、天の父って言うけれども、君の父はどこにいるんだって、こうパリサイ派の人が聞いたんですよね。するとイエスはお答えになった。あなたたちは私も私の父も知らない。もし私を知っていたら私の父をも知るはずだ。あなたたちは旧約聖書の専門家かもしれないけれども、私の父は知らない、だから私も知らない。言うならば、あなた方には私はわからない、だから私が自分で証しをしているんだとおっしゃったのであります。これはもうイエス様がご自分でご自分のことをはっきりとおっしゃったっていう、そういう言葉でありまして、あのイエスという男はとんでもない大ぼら吹きだと思うか、イエス様の教えと行いを聖書を通して読んで、ああこれはイエス様が本当に救い主だとこう受け入れるか、まあ、いわば二つに一つなんですよね。大ぼら吹きか、その証は真実だとと思うかどうかなのであります。それはわからないといえばわからないんです。誰もイエス様のところに行って、で戻ってきて、ああ本当にイエス様を信じて天に私の住まいがあったんだと、でそれを伝えに来たんだってこう言った人はいませんからね。それはわからないといえばわからない、誰も証明できないといえば証明できないのであります。誰も確認することができない。できるとすればイエス様の死と復活を受け入れるしかないのであります。けれども聖書が教える私たちの信仰といいますのは、基本的には旧約聖書以来そういうものだともはっきりと書いてあります。確かなる約束、保証、それがまず目の前に事実与えられて、それを信じるわけじゃないんだと。ヘブライ書の11章の1節を見ますと、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。信仰というのは望んでいる事柄を、これは神様の約束だから本当だと確信することなんだ。見えない事実、ほらほらと言って将来を、未来をこうイエス様が、神様がこう見せてくれるわけじゃないんですけれども、見えない事実を確認することですと言って、旧約聖書の偉人たちの姿をこう順々に取り上げていきます。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのです。どこに行くか教えられずに出発した。 けれども、このような人たちは、自分の故郷、天に神様が約束された天の故郷を熱望して、神に従って、信仰を持って、冒険の旅に出たんだと、こう書いております。ところが実際は、彼らには地上の故郷に勝る天の故郷、すなわち天の故郷を彼らは熱望していたんだ。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神は彼らのために都を準備されていたからです。天に故郷、天に都を、天に神の国を用意してくださっているから。という約束を信じて、そこを目指しているわけなのであります。という点で、どこから来て、どこへ行くのか、キリストを受け入れることによって、私たちはそれを確信するのであります。そうやって、それぞれの生涯を歩んでいくのがクリスチャンであります。お祈りいたします。